第4課7月20日から7月27日例え話。7月20日安息日午後。暗礁聖句。また彼らに言われた。聞く事柄に注意しなさい。あなた方の測るその測りで、自分にも測り与えられ、その上になお増し加えられるであろう。誰でも持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまでも取り上げられるであろう。マルコ 4-24、25、口語訳。また彼らに言われた。何を聞いているかに注意しなさい。あなた方は自分の測る測りで測り与えられ、さらにたくさん与えられる。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。マルコ 4-24、25、新共同訳。今週の聖句。マルコ 4-1 から34。ヤコブ 1-21。イザヤ書 6-1 から13。詩編 104-12。ダニエル書 4-7 から9。口語訳 4-10 から12。今週のテーマ。今週は、マルコ4章の例え話を研究します。共感福音書、マタイ、マルコ、ルカの中で、マルコによる福音書の例えは最小です。長年にわたり、学者たちはイエスの例えについて議論してきました。どのように解釈すべきか、何を意味するのか、なぜイエスは用いられたのか、どんな教訓があるのか、文字通りに解釈すべきなのか、それとも純粋に例え話なのか、といった議論です。言うまでもなく、今週の研究でこれらすべての問題を解決するつもりはありません。その代わりに、私たちはこれらの例えを通して、神の恵みによってイエスが主張されたことを理解することになるでしょう。マルコ4章には5つの例え、種をまく人、ともし火、はかり、成長する種、からし種しかありません。この章の大部分は、種をまく人の例えを中心に展開しており、まず例えが語られ、次にその理由、さらに解釈が続きます。この3段階のパターンが、日曜日、月曜日、火曜日の研究の焦点となり、他の例えは水曜日と木曜日の研究の主題になります。7月21日、日曜日。種をまく人の例え。問1。マルコ 4-1 から9を読んでください。それぞれの土壌はどのようなもので、その上に落ちた種はどうなりますか？福音書のイエスの例えを読むとき、人々はしばしばイエスが語られる解釈をすぐに知りたいと思います。結局のところ、これらの物語の要点は、クリスチャン生活に必要な霊的真理を教えることではないでしょうか。確かにそうですが、時としてイエスは、神の国とはこのようなものであるとか、聞く耳のあるものは聞きなさいといった短い言葉以外に、例えを説明されないことがあります。したがって、物語の様々な特徴が指し示す方向性を理解するためには、物語そのものに時間をかけ、単純さを持って分析するのが良いでしょう。実際、種をまく人の例え話で、この方法をやってみると、様々な考えが生まれてきます。 種はいずれの場合も同じですが、それが落ちるのは四つの異なる種類の土の上です。土の種類は種の結果に大きく影響します。この例えは、一つの連続した物語ではなく、実際にはそれぞれの設定で完結するまで語られる四つの個別の物語です。物語が完結するまでの時間は、物語が進むごとに長くなっています。道端に落ちた種は、鳥にすぐ食べられてしまいます。まいている間に、ある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。マルコ 4-4。石だらけの地面に落ちた種は、数日から数週間かけて、太陽に焼かれるなどして残念な結末を迎えます。草地に落ちた種は、非生産的な結末を迎えるまでにさらに時間がかかりますが、茨が伸びて覆い塞がれてしまいます。良い土地に落ちた種は、作物の通常の生育パターンと同じように、最も長い時間がかかり、全生育期を経て実を結びます。四つのうち三つは失敗に関する物語で、最後の物語だけが成功、つまり豊かな収穫に関するものです。物語の長さ、物語が進むごとに種に関する時間が長くなっていくこと、そして成功に関する物語が一つだけであるという事実は、失敗のリスクはあるものの、成功という豊かな結果があることを示しています。つまり、この例え話は、弟子になることには代償とリスクが伴いますが、イエスに従うことで豊かな報いが得られることを示しているようです。私たちが自然界から学ぶことのできる霊的な教訓には、他にどんなものがありますか？7月22日、月曜日。イエスの解釈。この例え話を終えても、イエスはすぐに説明なさいませんでした。マルコ 4-1 によれば、彼はおびただしい群衆の前でこの例えを語られましたが、後になってから、もっと少人数のグループに対して、マルコ 4-10。この例えの意味を説明なさいました。問2。マルコ 4-13 から20を読んでください。イエスは種をまく人の例えをどのように解釈されましたか？イエスは物語を構成するいくつかの語句が象徴している物語外のものを特定することで、この例えを解釈されました。その解釈は、この物語が現実世界に言及した大体の比喩であり、必ずしもすべての語句に言及しているわけではないことを示しています。イエスは、種が言葉であると特定されました。これは神の言葉、とりわけイエスによって説かれた言葉を指すのでしょう。ヤコブ 1-21 には、だから、あらゆる汚れや、あふれるほどの悪を素直に捨て去り、心に植え付けられた御言葉を受け入れなさい。この御言葉は、あなた方の魂を救うことができます、とあります。異なる土とは、異なる種類の聞き手のことです。イエスの解釈では、誰もが御言葉を聞きます。つまり、あらゆる種類の土に種はまかれます。しかし、受け取り方は様々です。道端の土は硬く、鳥に種を奪われてしまいます。イエスはこれを、サタンが真理を奪うことと結びつけておられます。石だらけの土には深さがありません。イエスはこれを、浅はかな献身をする人々と結びつけておられます。彼らは弟子になることの代償を考慮していません。 草地はその上にまかれた種を覆い塞いでしまいます。イエスはこれは御言葉を閉ざす人生の思い煩いや富を表していると説明されました。しかし良い土地は御言葉を聞いて受け入れる人々を表し、御言葉は成長して豊かな実を結びます。最も長い説明は、石だらけの土と草地に対するものです。石だらけの土が表す聞き手を説明する際に、イエスは対照的な要素を指摘されました。彼らは喜んで御言葉を受け入れますが、一時的な弟子に過ぎません。迫害がやってくると、彼らはつまずいてしまいます。草地が表す聞き手とは対照的です。彼らもつまずきますが、それは逆境のせいではなく、殉教のせいです。彼らの関心は、神の王国ではなく、この世の事柄なのです。彼らの心配や関心は、この世が提供するものを中心に回っています。7月23日火曜日、例えで教えられる理由。問3、マルコ4の10から12を読んでください。イエスはなぜ例えで教えられたのでしょうか。この箇所を表面的に読むと、イエスが例えで教えられたのは外の人々に真理を知らせないためだという印象を受けます。しかしそのような見方は、マルコによる福音書の他の箇所でのイエスの行動と一致しません。マルコ 3-5-6 でイエスは、宗教指導者たちの頑なな心を悲しんでおられます。マルコ 3-22-30 では、律法学者たちの主張を真剣に受け止め、なぜ彼らが間違っているのかを詳しく説明しておられます。マルコ 12-1-12 では、宗教指導者たちが、農夫に関するイエスの例えが自分たちのことであることを理解しています。それは実際、イエスに対する彼らの陰謀がどこに向かっているのか、そしてその後に起こる恐ろしい結果についての警告です。もしイエスが彼らに何の関心もなければ、警告などされなかったでしょう。したがって、マルコ4章のイエスの言葉は、彼の言おうとしたことを理解するために、詳しく調べる必要があります。イエスは、イザヤ書6-9-10を言い換えておられるのです。問4。イザヤ書6-1-13を読んでください。ここでイザヤにどんなことが起こりますか？イスラエルに伝えるためにどんなメッセージが与えられますか？イザヤは神殿におられる神の幻を見て、その栄光と自分自身の汚れに圧倒されます。神は彼を清め、衝撃的なメッセージを託されます。マルコによる福音書と同様、そのメッセージは神の民に対する多くの慰めに満ちているイザヤ書の他の部分と調和していないように聞こえます。イザヤ書6章において、このメッセージは人々に衝撃を与えて目覚めさせ、彼らが悪の道から立ち返るようにすることを意図しています。マルコによる福音書のイエスの言葉を理解するための鍵は、マルコ 3-35 にあります。イエスの言葉と教えを理解するには、神の御心を行わねばなりません。マルコ 3-35。そうすることで、その人はイエスの家族に加わります。イエスがイザヤ書 六章から引用された要点は、神が人々を締め出しておられるのではなく、彼ら自身の先入観と心の固くなさが救いの真理を受け入れるのを妨げているということです。これが種をまく人の重要な真理です。どのような地になるか、イエスに身を委ねるかは、私たちそれぞれが選ぶのです。7月24日水曜日、灯火と秤の例え。問5、マルコ 4-21 から23を読んでください。灯火の例えの中で、イエスが特に強調されたことは何ですか？イエスの時代のその地域の家は、立地や裕福さによって大きさも構造も異なっていました。中庭を囲むように建てられるギリシア風の家が一般的でしたが、洗練具合は様々でした。あるいはイエスが話しておられるのは農民の小さな家のことかもしれません。大きな家であろうと小さな家であろうと問題は原則です。イエスに関する真理はいつか明らかにされます。イエスはマルコ 4-21 で2つの質問をしておられます。最初の質問では否定的な答えが期待されています。灯火を持ってくるのはマスの下や寝台の下に置くためだろうか。2番目の質問では肯定的な答えが期待されています。食台の上に置くためではないか。イエスはご自分の主張を伝えるために、馬鹿げた冗談かと思う状況を設定しておられます。灯火は光を放つものであり、さもなければ目的を失うからです。マルコ 4-22 は、公にされた秘密に言及することで、この例えを説明しています。電子メールやコンピューターに不法侵入された人は皆、秘密が公開されることを知っています。しかし、イエスが明らかにしておられるのは福音です。問6、マルコ 4-24-25 を読んでください。はかりの例えで、イエスはどんな教訓を伝えようとしておられますか？世界の多くの場所では、生鮮食品が自由市場で売られており、通常売り手は販売している商品を測るための道具を持っています。そのような売り手は、買い手が公平に扱われていると感じられるように、販売する量に少しだけ追加するのが一般的です。イエスは良い売り手が買い手をどのように扱うかを取り上げて、真理に対する開放性について指摘しておられます。もし人が心を開いて光に従うなら、さらに多くのものを得ることができるでしょう。しかし光を拒むなら、それまで持っていたものさえ奪われてしまうのです。どんな秤を使おうと、その秤で自分に秤与えられるという原則を、どうすればもっとよく学ぶことができるでしょうか。他人とのあらゆる取引において、このことを考えてみてください。7月25日木曜日、成長する種の例え。問7、マルコ 4-26 から29を読んでください。この例えの主要な焦点は何でしょうか。マルコによる福音書のほとんどは、マタイとルカの福音書の片方か両方に並行記事があります。しかしこの例えはそうではありません。マルコ独自のものです。この短い例えの焦点は、成長過程です。 イエスはこれが神の国の仕組みであると述べておられます。人間にも果たすべき役割はありますが、本当の成長は神の働きです。それは終わりのない過程ではありません。物語は穀物の成熟とともに突然終わりを迎えます。それと同じように、キリストの再臨は突然私たちの世界史に終わりをもたらすことになります。問い8、マルコ4-30-32を読んでください。からし種の例えの重要な強調点は何でしょうか。この例えは、非常に小さなものがいかにして驚くほど大きなものに成長するかを強調しています。からし種の直径は通常1ミリから2ミリです。ここで説明されている植物は、多分小さな種、1グラム中に700粒以上を持つ黒がらしでしょう。この種は世界最小ではありませんが、高さ3メートルもの高さに成長することを考えると、かなり小さなものです。イエスは、からしの枝に鳥が巣を作ることさえあると述べられています。この最後の言及は、詩篇 104-12 や、ダニエル書 4-7-9、今後訳 4-10-12、へのさりげない言及です。詩篇104編は、世界を創造された神の力について語り、ダニエル書4章は、ネブカドネザルを全世界がその下に、日陰と食べ物を見出す大木として表しています。イエスが言わんとされることは、最初は非常に小さかった神の国が、やがて大きく印象的なものになるということです。当時の人々は、弟子の一団を連れてガリラヤからやってきた、誇りまみれの巡回伝道士を見下したかもしれません。しかし、時の経過は、イエスの恵みの王国が世界中に拡大し続けていることを示しています。御国のこの福音は、あらゆる民への証として、全世界に述べ伝えられる。マタイ24-14。イエスがこの予言をされた時の教会がどんなものであったか考えてみてください。なぜこれは驚くべき予言なのですか？7月26日金曜日、さらなる研究。参考資料としてキリストの実物教訓第2章、種まきの話を読んでください。真の清めとは、神への奉仕に献身することである。これが真のクリスチャン生活の条件である。キリストは何一つ保留しない献身、完全な奉仕を求めておられる。キリストは心と思いと魂と力とご要求になる。自己に執着していてはならない。自己のために生きる者はクリスチャンではない。愛が行為の原則でなければならない。愛が天地間の神の政府の基本的原則である。そしてこれがクリスチャンの品性の基礎となるべきものである。この愛のみがクリスチャンを固く立たせて支えるものである。これのみが彼を試練と誘惑に勝たせるのである。また愛は犠牲によって表されるものである。食材の計画は犠牲によって立てられた。しかもその犠牲とは到底測ることができないほど広く深く高いものであった。キリストは私たちのために全てをお与えになったのであるから、キリストを信じる者は、贖い主のために、喜んで、すべてを犠牲にするのである。また、 キリストに誉れと栄光を期することをまず第一のこととするようになるのである。希望への光1203ページ、キリストの実物教訓第2章。話し合いのための質問。1. 愛が行為の原則でなければならない。愛が天地間の神の政府の基本的原則である。十字架はいかにこの驚くべき真理を私たちに示していますか。私たちの生活の中でこの種の愛をいかに反映できるでしょうか。なぜそうしなければならないのですか。2. 外の人々に真理を知らせないためにイエスは例えを話されたのだと主張する人にあなたはどう応じますか。イエスは全人類のために死なれました。ヨハネ手紙 1:2-3。そのイエスが救うために十字架で死んだ人々をなぜ意図的に闇の中に閉じ込めておかれるでしょうか。3. 灯火はマスの下ではなく燭台の上に置かれるべきです。マルコ 4:21。 この原則をあなたの所属教会と地域社会との関わりに適用してください。どうすれば光をより高く掲げることができますか。 4. 成長する種の例えを考えてみましょう。マルコ 4:26-29。 福音の種が成長するのを助ける上で人間はどんな役割を果たしますか。また神はどんな役割を果たされますか。私たちが何らかの役割を果たすのは明らかですが、どうすれば神に完全により頼むことができるでしょうか。完全により頼むことは私たちの成長のために必要なことの一部ではないでしょうか。話し合いのための質問終わり。第4課を終わります。